詩編の23編でございます。23編をお読みいたします。今日はキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きているという題で、まさにロマ書の6章の6から11の中心点が説教題になっておりますが、イエス様と共に死んで、イエス様と共に生きている、新しい命を受けたという、この新しい命についてロマ書から詳しく御言葉を聞きます。でそれに先立って、この私たちがイエス様、羊飼いであるイエス様によって新しく生かされているということを賛美して、そして心を備えたいと思います。詩編の23編でございます。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。今日のこの23編で3節に、主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれますと書かれています。この23編の全般は、詩編小集の、詩編歌集の歌で言うと3番までですが、そこは、羊飼いの例えで、私たちが主と、主が共にいてくださる、私たちが主と共にいるという祝福を描いています。その中にこの、羊飼いである主が、私を、新しく生かしてください。聖書そのものの言葉で言うと、私の魂、命を生き返らせてくださるという御言葉が入っています。イエス様が、救い主が私たちと一緒にいてくださる祝福ということ、それはクリスチャンにとってのいわば全てです。それが今日のこの詩編23編でも歌われますが、それがさらに深く詳しくロマ書の6章で教えられていきます。イエス様にあって私たちが死んで、古い人に死んで新しく生かされるということです。この詩編の23編では、まず詩編歌集の1番で、主は羊飼いとして羊である私を守り、養い、潤し、憩わせてくださるという、そういう主と共にいる祝福がまず歌われます。主は羊飼いとして、羊である私を守り、養い、潤し、憩わせてくださる方だということです。で、2番のところ。聖句の方では3節になりますが、この羊飼いでいらっしゃる私たちを養い、守り、潤し、憩わせてくださる、この主が私の命を新しく生かしてくださるということが次に歌われます。主と共にいます祝福、それはさらに深くなります。私の命を 私の魂を生き返らせてくださる。主が共にいらっしゃることで、私は新しく正しい命に入るのだ。そしてそれは義の道、正しい道に伴って行かれるのだ。主が一緒にいらっしゃるということは、単に私たちを養い守ってくださるだけではない、私たちをその魂を生き返らせ、新しく生かして正しい人生に導いていってくださる、そのように私を変えてくださるということです。で、支援歌集の3番では、聖句デビット4節ですが、私たちが死の中でも、やがて人間は罪人ですから死にますが、死の影の谷を歩む時でも、主が一緒にいらっしゃることは変わらない。だから私は恐れない。主はそういう中でも共にいてくださって、襲いかかるものを無知で、に対して、無知で守り、私たちを守り、私たちを杖で導いていってくださる。主が共にいてくださるということは、死の中でも、災いの中でも変わらないということが次に歌われます。そして、支援歌集の4番では、次の例えに移ります。羊飼いの例えから、宴の例えです。しかも、この私たちに襲いかかる敵の真っ只中で、主が共にいらっしゃるということは、どんなに敵が襲いかかってきても、主は私たちのために宴を開いてください。私たちに祝福の油を注いで、私たちの杯を満ち溢れさせてください。主が共にいらっしゃるということは、この世の様々な襲いかかるものの中で、主が私たちを祝福してくださり、満ち溢れさせてくださると。すごいコントラストです。真っ暗な襲いかかる勢力の中で、イエス様が一緒にいてくださるということは、イエス様が私たちに油を注いで祝福してくださるということです。その中でも。そして、私たちは主が共にいてくださるということは、生きる限り、幸いと恵みが必ず伴うことであり、やがて本当にその終わりには、とこしえに主の家に住むようになることである。詩編の23編は、主が共にいらっしゃるということはどんな素晴らしいことかが歌われています。主は羊飼いとして、私たちを守ってくださるだけでない。私たちを、命を新しく生き返らせて生かしてくださる。で、正しい道に導いてくださる。死の中でも変わらない。いや、敵が様々に襲いかかるような中でも、主は私のために、本当に宴を設け、私たちを祝福してくださる。人生が命の続く限り、必ず幸いと恵みが伴ってくる。そして終わりには主の家で休むようになるということです。そういうわけで、この23編は主が共にいますことの賛美でございます。主が共におられるということはどんなに素晴らしいことか、それを今日ロマ書でさらに詳しく私たち学びます。主が共におられるということのその秘密、素晴らしさの秘密、それがロマ書で学ばれます。イエス様と共にイエス様の十字架で死ぬということ、イエス様と共にイエス様のよみがえりでよみがえるということ、生きるということ。それがイエス主と共にいるということに伴ってくるのだということです。キリストと共に死ぬこと。それによる素晴らしい結果が、ロマ書の6章の6から7で言われます。 そしてイエス様の蘇りとともに、イエス様と共にいるということはイエス様の蘇りに預かるということで、それがどんな素晴らしい勝利をもたらすかが8節と9節で言われます。つまり短く言うと、私たちはイエス様と共に死んで、イエス様と共に罪に死んで、でイエス様と共に神様に対して生きるものになっていきます。イエス様と共にいますことの、生きることの素晴らしさが、私たち詩編23編で賛美しますが、その一番の奥義のところ、イエス様と共にいることの素晴らしさのその土台にあること、イエス様と共に罪に死んで、イエス様と共に神様に生きる、そのことを今日ロマ書の6章で詳しく学んでいくことになります。その前に、主が共にいてくださる、そして新しく生かしてくださることを23編の絵で賛美して、そのことを心から覚えて、さらに詳しくキリストと共にある幸いの奥義を聞く心の準備をいたしましょう。ご一緒に詩編の23編の絵を賛美いたします。